ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
裏フューチャースケープ。
あ、やっぱスタジオだと合うわ。
合いますね。久しぶりに会うじゃないですか。
本当ですね。
さて、畠山さんのところに乱入してきた。
本当に、ええ、私文字通りの乱入って見ました。
人の放送に勝手に入っていく。
そう、しかも、ええ、ものすごいスピード感で、ええ、もうこれは俺が行かなきゃぐらいの勢いで走っていく後ろ姿、私はこう見届けながら、あのこの後の畠山みゆきさんのトラベリンライトの番組の構成とか一切考えないで入ってきましたね。
入ってきました。いやでも一応あの曲が終わるフェードアウトするまでに出なきゃと思ったんですよ。
それがね、ちゃんと尺がぴったりだったっていうところがさすが
です。当たり前やがな。グリルフレンチの親父の前で当たり前やがな。
知らないわ。マニアックすぎるんですけど。何ですかそれ。グリルフレンチ
いい店、あの京都にある、うん、あの洋食屋さんですよ。本当にもう僕が京都で一番好きな店と言っても過言ではない。
本当に、
はい、
へえ、
いわゆる毎年あのその年最後の店はグリルフレンチで締めくくり、年度最初の店はグリルフレンチに行きたいっていうぐらい好きな店。
へ
え、いい店で、メディアに掲載禁止なんですよ。
そうなんだ。
メディア取材拒否の店なんですよ。だから今まで一回も紹介したことないんですけどね。
へえ。
あの本物の京都人が集う店ですね、あれは。
結構じゃあ長いことやってらっしゃるお店なんですか。
もう長いことやってますね。50年以上やってるんじゃないですかね。でもうすぐ息子が代譲るんじゃないですかね、息子にね。
何が魅力なんですか。
普通の洋食なんですけど、まあ洋食っていうか高級洋食ですよ。結構高いんですけどね。でもそのいわゆる洋食屋さん的なメニューもあるんだけれども、ちょっと創作っぽいのも入ってたりして、ワイン飲みながらつまんで、例えばカニクリームコロッケ1個食べて、
1個頼めるの？
1 個頼めますよ。あと唐揚げも個数で何個、唐揚げがうまいね。
洋食屋さんで唐揚げ出してくれるんですか。
あとは僕がいつも頼むのはまずね、野菜のマリネで、これが野菜のマリネがキャベツとか、ハム、トマト、玉ねぎをこうミルフィーユ状になってるようなマリネなんですよ。
へえ、
これうまいね。
へえ。
でパリソワーズっていうスープ、
パリソワーズ、
京都ではみんなよく言うんですけどね、パリソワーズは、下にコンソメのジュレ、で上に、ビシソワーズのミックス、
あれパリソワーズっていうの、
パリソワーズと京都では言うんですよ、みんな。でそれ行って唐揚げを行って、それでイチボのたたきをちょっといただいて、それからブルギニオンバター、ホタテとか、貝とかの貝をね、
グリル
貝をいわゆるあれですよ、エスカルゴ、エスカルゴの代わりに貝が入ってる、で、あとはね、サラダも美味しいんですけどね、
すごい手間のかかってる洋食、
そうそう、あとはチアユのフリットとかね、
ああ美味しそう。
でハンバーグサンドもうまいね。
サンド、
ハンバーグサンドうまい。でステーキもうまい。
、ね、ちょっと待って、それ一度で全部食べられない。
締めはカレー。そうやってこうちょっとずつコースで食べるんですよ。ワインでね、そこの行ったら必ず、僕はそのお父さんに、 じゃあシャンパンお願いしますとかつってシャンパン継ぐじゃないですか、一緒に行った人とこう継いだりして、
うん、
でお父さんも行きますかって、当たり前やがなとかつって自分でこう持ってくんですよね、グラスを。
へ
で必ず1本開けると1杯は飲むんですよ。
へ
どんどん飲む。普通だったらお客さんに遠慮するじゃないですか、いやいやもう それぐらいでとかじゃなくて、うん、足りんがなみたいなこうで飲むわけですよ。
かわいいな、なんか。
それでちゃんと自分が飲んだ分はお会計から引いてある。
え、すごい。
その辺がかっこいい。あれはいい。ああいう店がね、なんか。でそのお父さんに教えられたのが、
うん、
前も言ったかもしれませんけど、
うん、
叱られても7割、褒められても7割。
なあ、はいはいはい。
叱られても、うん、7割ぐらいで、3割ぐらいは、うん、ああそうですか、はいはいって言いながらもう聞き流せばええんやつ、
うん、
褒められた時は逆やでつって、
うん、
褒められて全部それ受け止めたらあかんぞとかつって、
あそういう方だからね、
なんかその辺のね人間力みたいのがあって、とにかくいい店ですよ、うん、おすすめ。
そのお父さんの真似だった
の、ね、そのお父さんの真似。今なんで当たり前やがなってなんでまあそういうね、
なるほど、はい、
ことがありましてね。ちくわのかさあげさん、
はい、
先日の昼間在宅勤務でズーム会議をしていたら1階にいる妻が大きな声を出しているのが聞こえました、
うん、
誰か来ているのかなと思い後で聞いたところ、録画していたドラマをビデオで見ていたら先日の地震、緊急地震速報が流れてきて、ビデオだと忘れて地震よと叫んでいたそうです。
あ、なるほど、あ、はいはい、
そういうことってでもね、
ある
ドキッとする、ありますよね、
うん。
ほどがやの竹丸さん、
はい、
昨日のアーティストスポークンで聞いている人がいるからやめられないんだよねとの発言、うん、私らのせいなのでしょうか
人のせいにしてる。いや、やっぱり
聞いていただける人がいたら、うん、ほらやめにくいじゃないですか、うん、
やめたい、
やめたい、
ね、やめたい、
やめたいけどやめられないけど、なんかこうだんだんその快感になってきたね、なんかこう少ない人しか聞いてない感じが。
お、いいじゃないですか。じゃあ、
そんな竹丸さんが表で結果を話していた遺伝子検査って牛肥さんもやってませんでしたっけと、
うんうん、
痩せられる体質だったのでしょうか、
ね、どうだ、あ、ダメ、
ダメ、
違った、
痩せられない体質。
あ、そうなんだ。だからといって諦めちゃいけないんだよ。
そうねチョコさん、
はい、
本日の表の放送で夫の独特すぎるラジオ体操について読んでいただきありがとうございましたあなた夫から本当に真面目にやってるんだと抗議を受けラジオ体操を一緒にやろうと誘われましたが断りました。決して体を曲げない夫の変なラジオ体操を見て笑い転げている方が善玉菌が増えて体に良いと思うからですなるほどね、こういうのやっぱ笑いが一番よ、
うん、そうね、
免疫力高める
には、ね、いや本当そう思う、
それはもう本当一番
ね。じゃあ見るだけで
見るだけにしといて、
ラジオ体操見るだけで。
タレゾウさん、
はい、
先週の表をラジコで聞いていましたらお蕎麦屋さんの天かすが大量に出ているという話をされていましたが、その後の活用法はいかがでしたでしょうか、うん、遅ればせながらふと思いついたものがあり参考になればと投稿いたします。お、甘いものではないのですがこんなものがあったら食べてみたいなと思ったのが蕎麦屋の作る悪魔おにぎり。
ああ、
必要なものは天かす、めんつゆ、青さのりと低コストです。
うん、
お
そうね、
いいかもね、
これは売れちゃうかもよ、おそばについてたらね、
うん、美味しいかもしれないね、いいかもしれない、
うん、
ラジオネームしんのすけのしんごとしんのすけのべーさんからいただきました、
はい、
はい、人生日報その1、テーマは人。しんのすけのしんごさん、先日改めて小山くんどさんのニュースピックスでの2018年のインタビュー記事を読んでいました、
うん、
その中で師匠と言うべき2人との出会いが書かれており、放送作家の長谷川克史さんと元文化放送のプロデューサーでフューチャースケープの制作会社社長の林康二さんとの出会いが書かれていました、
うん、
もしよろしければくんどさんと林康二社長との思い出話など聞かせていただけたら嬉しい林康二、
これはいっぱいあるはずですよ、
ね、いや林康二はね、
はい、
とにかく怖かったディレクターだったっていう。
え、怖かったんですか？私が出会った頃には多分相当、多分柔らかくなってらっしゃったんでしょうね、はいはい、だからあまり怖いってイメージは私はないです。
林さんはね、
はい、
ラン一世に似てるんですよ。
あ、ちょっと似てる、
似てね、ラン一世に似てた。
林さんが似てる人、うん、方っていうと舘ひろし、稲垣潤一、うん、 乱一世、うん、なんとなくその辺を想像していただ
けると舘ひろしよりも乱一世に近いと思いますよあの遺伝子的には、ね、
遺伝子
ね、ええ、
なるほど。
であの骨の骨格は多分稲垣潤一さんにちょっと近いような気がする
なるほど、
ええ、あので、林さんはですね、
はい、
出川さんっていう人がいたんですよ、
うん、はい、
ミス DJ リクエストパレードを立ち上げた人、
うん、はい、
でその人はね、僕の中ではイメージ的によ、今の清志郎みたいなタイプ、
へ、
ちょっとこうファンキーで、
はい、
暴力的な感じ、
もうちょっとアーティスティックな感じもする、うん、
対する林康二は、うん、静か一人、孤狼の血って感じなんだけど、なんかこう一匹狼っぽい感じのプロデューサーだけど、うんうん、
はい、
ものすごい怖いっていう、
へえ、
で前もここでも言ったと思いますけど、
うん、
今は立派になられているある放送作家の人がいて、
うん、
その人がもう本当にあのしゃくり上げながら泣いてた林康二が怒ってで目の前で原稿を破いて、うん、ゴミ箱に捨ててたりして、
うん、そういう時代っていうのもあったのかもね。今あまりないですよね、きっとそういうのって、
ないですね、うん、そういう人だったんですよね、
うんうん、
で、今似てた、牛皮のモノマネちょっと似てたね、似てた、
なるほど。
でね、
うん、で薫堂さんにとっても怖かったんですか。
僕には優しかったんですよ。それがそういう人がなんか優しかった。
あ、じゃあ、あの
だから僕は林さんにめちゃくちゃ怒られた記憶はない。
うん、あ、そうなんだ。
で、
はい、
ね、林さんだったとあれ思うけど、チャレンジ名作ライブラリー、富田靖子さんの番組で一緒に出張したような気がするんですよね。
へえ。
僕大学1年生ですよ、確か2年か1年、
あ、まだこうアルバイト
ね、アルバイトね、
うん、はい、の AD ってことですか。
AD、
うん、
だから仕事で博多に行くなんてないわけですよ、
うんうん、
でそれで収録をしたのか生放送したのか覚えてませんけど、うん、どっかあっちの放送局で撮って、
うん、
で市毛留美子さんという当時のマネージャーがいた、新米マネージャーみたいな感じで、
うん、富田靖子さん
の、うん、アミューズの、
うん、
で後に市毛さんはアミューズの取締役になって、この間もうお辞めになりましたけどね、
はい、
福山くんずっとやってた。
うーん、
で市毛さんと林さんだったと思う、3人で博多で飲んだんですよ、すっごい飲んだ。
うーん、
でホテルはあの八重洲じゃなくて、あれ何でしたっけ、中洲 の、 あの川沿いの東急インかなんかのホテルだったような気がするんですけど、
うん、
でパッと起きたらもう飛行機の出発までに30分しかなかったんですよ。
お
ー、でぐわーっと思って急いで着替えて、
うん、
タクシーに飛び乗って行ったらギリギリ間に合って
すごい、ね、
それで博多ってすごい街だなって、これ東京だったら羽田空港間に合わなかったのにって記憶がある。
うん、
なので、
うん、
一昨日も博多にいましたけど、
はい、
行くたんびに、うん、あの日のことを思い出す。中洲のとこを歩いて、あの川沿い歩いてる。
へ
ー、たびにね。それであとは林さんにその前も言いましたけど、
うん、
なんか書いてみればって言われて、
うん、
書いた。書いてたっていう話とかね、
うん、
あとはこの話はあんましてないですけどね、林さんの娘、
はい、お嬢さんね、いらっしゃいますね、
がいて、僕最初に会ったのは幼稚園生ぐらい、幼稚園かな、小学校低学年ぐらいだったんですよ、
うんうん、
で家に遊びに行くと娘がいて、
うん、
あ、林さんもこういう家庭っぽさが全くなかったから、
うん、
あ、お父さんなんだと思って、
うん、
でその娘さん今もう大きくなってるんですよね、
う
ん、
そうですね、そうですね、
で娘さんがすごい可愛かったって記憶があります、
ね、じゃあ薫堂さんにとっては、
僕にとっては林さんは、
うん、
あの怖いけれども、
うん、厳しいけど
厳しいけどいい人、
うん、
ですごい適当なとこがある人、 編集がとにかく荒かった。昔はテープをね、編集ってテープを切ってたわけですよ。は
い、そうですね。今みたいにパソコンでちゃちゃじゃなくて、ね。じゃ
あ、6ミリのテープを切って、
はい、
で、それをスプライシングテープっていうのがあって、くっつけるわけですよね。
あったね。ちゃんと綺麗に切ってね、こうやって。
そう。
うん、つなげて。
で、そのスプライシングテープの切り方とかがもう超雑なんですよ、林さんが。それでこう回ってると、スプライシングテープがはみ出してるもんだから、うん、その TT、TR か、TR テープレコーダーの、うん、
はい、
その、はい、テンションに引っかかって、
うん、
テンションがこう下がると止まるわけですよ、うん、自動的に ね、
そ, うね、
それでこう止まる寸前になってたりしたことがあって、
うー怖い。
でそれで全部こうテンションを抑えて、
うん、
テープを全部下に、うん、こっち側にリールに巻くんじゃなくて全部下に落としてカンパケ番組が終わるまでずっと僕はそのテンションを抑えてたっていうことがありました。でその後全部落ちたものをまたリールにこうやって巻き直して少しずつそういうことがありました、
ね、なるほど。そうか、多分林さんのエピソードはもう限りなく出てきそうですね、
そういう昔の放送局に勤めてた人たちの豪快なエピソードっていっぱいありますよね、うん、
ですよね、きっとね。
どっかで何百万使ってなんかとんでもない経費をね、
うん、
払うために像を一頭買ったっていうなんかそういう領収書もらったとかね、そういう話ありますよ。あと
像、
うん、だあとなんか AD が 誰が言ってたんだっけな、 AD が次の日使うカンガルーを家に持って帰らなきゃいけなくて、そのカンガルーと一緒にタクシーに乗って、うんちゃんにバレないように帽子かぶせてたとか、それ笑い話みたいにしてありますけど、とにかくね、むちゃくちゃでしたよ昔。
考えられない、いや
面白いですよね、乗ってカンガルーがこうやって帽子を深めにかぶって、
でもなんかこうちょっと手足が不自然な形になって、でもよくカンガルーおとなしくしてましたね、普通ほら、キックとかするじゃないですか。
そうですよね。それ多分
パンチとか
作り話だと思いますよ、業界の。
もう今じゃね、
うん、
もう動物愛護の、動物福祉の観点からもう完全にもう
完全に
アウトですよ。でもそういうね、こう、なんだ、破天荒っていうか、今じゃ考えられないようなね、エピソードいっぱいあるはずですからね。うん、そんな方ですよ。
そんな方ですね、林さん。
素晴らしい方なんです。
時計遍歴を聞かせてくださいとかいろいろあるんですけどね。時計僕最近ずっとアップルウォッチですよ、もう。
そうだから この前も言ったじゃない、うん、かわいそうって他の子たちが
時計ね、
いや何だったらもらってあげるって
やっぱねアップルウォッチつけてるとその運動量が分かったり、うん、睡眠量が分かるでしょ、だからつけて寝るんですよ僕、この
そのまま
ここで教わって前ほら、
うんうん、
寝るとき外すなんてありえないみたいな、
うんうん、みんなにえーって言われましたね、うん、
だからベルトも変えまして、
うん、
この新しいこのベルトいいですよ、新しいこのゴム
なんか伸縮性があって、ね、使い心地良さそうな、
使い心地いいわこのベルトは。
で実際睡眠時間どのぐらいなんですか。
睡眠時間はね短い時でやっぱり3時間ちょっと
ね、それ昼間眠くならないの。
全くならないの、これがもう年寄りになったら、
え年寄りになったら、
なった、
今まではなってた、
今までなった昔の方が眠かったですよ。
あっそう、
ええ、
今眠くないの。
今眠くないの。
あれですね、でもやっぱりさんまさんとかと同じ体質ですよね、きっとくんどうさんって。
なんですか。
だって睡眠時間全然なくても全然平気っていう。
全然平気なんですよ
ね。え
おかしいな。
で運動量はどうなんですか。
運動量はもう全然ないんですよ、運動量も
つけてる意味ないじゃん。
いやいや、
てかあ俺今日も運動してないなって確認するやつそれ。
いやでもねちょっと待って、そう言ってもですよ
それおかしくない、
運動量出るんだよね、
その自覚はあるよね絶対、してないっていう。
ああでもね、
うん、
睡眠時間はね意外と過去7日間の平均睡眠時間5時間40分
それでも5時間40分なんだ、絶対無理、
全部出るもんね。
最近歩数計とか見てないですか。
歩数計見てないんで今見ますよ。お、 今月の平均歩数は先月よりもちょっと少ないです、
うん、
でも意外と歩いてます。2月、うん、5300歩。
ね、ちょっと待って、今さすっごいドヤ顔で5300歩って言ったけどそれそんなに多くないと思うけど。
そうですか。
あ、でも
すごいこれ
車椅子の、ね、
手洗いタイマーってのあるの知ってました？アプローチに
あるよ。あるある。
自動的に手を洗い、ちょっと有効にしよう、手洗いタイマー。あ
るよ。でもね、本当にね、すごくね、ええ、親身にお知らせしてくれるんだって、それ。だから ね、私の友達で使ってる子がね、ええ、なんかすごくなんかおせっかいな人が隣にいるみたいって言ってたけど、でもね、リマインダーとしては
いいですよね。へよし。
何にじゃあ使ってるんですか、それ、くんどうさん。
ん？
それ何に使ってるんですか。何のために今アプローチ。
こういうのを見るためですよ。あとはあとはパソコン開いたら自動的に開くでしょ。
あ、なるほど。
アップルウォッチによって、うんうんうんうん、これは素晴らしいなと思いますし。
なるほど。
でもおっしゃる通りね、他の時計全くつけなくなったね。
ちょっとね、寂しがってんじゃない。
いや、ほんと
誰かの腕につけさせてあげた方がいいよ。
いいかな
ね、あ、サブスクしたら、サブスク
貸してあげる。
貸しても、はあ、月額でね。
いいっすね。
そしたらほら、くんどさんのすんごい時計を毎月ね、違うのをこうできるってよくない？
いや、いいっすよ。
サブスク賛成。
サブスク
いいじゃん。
あとは、すいません、僕今日12時からイベントがあるの忘れてました。
ちょっと待って、急に
すいません、いいですか。
ちょっと待って、いいけどさ、 あとあのあれです、改めてね、年賀状たくさんいただいて、今日初めてスタジオ来たんで、は
い、
今年
ありがとうございます。
たくさんいただきました、ありがとうございます。お年玉もいただいて、なんか
もうね、
うん、いろんなものをいただきました。あとほら、バレンタインのチョコがいっぱい届いてるらしいよ。それだけじゃあちょっと確認してください。
はい、
あ、すっごい箱が来てるよ、箱が。じゃあ私からも、ね、
うわ、ありがとうございます。
遅れました。これは横浜のフェアトレードのチョコレートです。
ありがとうございます。
美味
しいよ。3月4日賞味期限、
うん、
今日メルカリに出したら大丈夫か
な。なんだって目の前で今10秒後ぐらいにも今メルカリ決定みたいな。
いやいやいや、
あ、ほら、
うわ、すごい
よ、
すごい。
皆さんから、
あれ、順平までいるよね、はい、これ、
わ、
こんなたくさん、
すごい、
マジ。
お手紙も一緒に入ってたんですけど、ちょっといろいろごちゃごちゃになってしまう。
うわ、
ありがとう。
あ、チョコだけじゃない
ね。柳井さんにも来てますよ、ほら。
なんか、
この初めましての方、
サバチ、
新参者のゆうたろうさん、
はい、
毎週楽しくフューチャーを聞かせていただいております。メール投稿もできていないサイレントリスナーですが、柳井さんがさつき緑のシャツ黄緑
さつき緑のシャツ黄緑ね、
ラジオネームを気に入っていただいた頃から聞いております、
うん、あ、ね、懐かしい。
先生の遅刻の言い訳をみんなで考えたり、土曜日朝のゆったりとした時間、お二人のトークや牧さんの明るく太陽のような笑い声で癒されております。いつも本当にありがとうございます。
こちらこそ。
先日リスナーさんのメールでサバチの話が出て、牧さんが食べたいと言っておられましたが、召し上がられましたでしょうか。よければご賞味ください。
あ、これだ、サバチ。あ、そこいっぱい送ってくださった、ありがとうございます。やった、 DHA EPA、
そうですか、
やった。
それでお二人とも犬がお好きなようで、薫堂先生が相棒を紹介する回ではやたらと欲しがっていたのを覚えています相棒は送れないのですが、代わりに大きめのぬいぐるみを送っていますスタジオに置いてくださるか、お二人のどちらかに連れてって帰ってくださることを願います。どうですか、
今来る、今、かわいい、
それ
かわいい、なんかおにぎり持ってるよ、
これ
柴犬かな、
芝、これなんか、あの、招き猫みたいじゃないですか。
本当だね。
もち芝だって。
もち芝。かわいい。
こんなものまで。
ありがとうございます。めっちゃかわいい、これ。
うわ、これなん。
うわ。
これすごい、
ね。寿き米店。
何この急遽堂の何ですか。
開けてみて。
急遽堂。急遽堂の香り、白檀の香り。
へえ。
ほんの気持ちばかり。すごい。あ、これ懐かしい。
何？
コーヒー牛乳、うん、
ココナッツサブレ。あ
ーあー来た。マルキンたい焼きどうぞ。
来た。
マルキンたい焼きキャンディ。
あ、これなんだ。すごい。
これマルキンブレンド。ちょっとじゃあ柳井さん半分ずつ分けましょう。
あ、ありがとうございます。やった。コーヒー、コーヒーまで。
あれ、
マルキンさん、あ、生のねものもいただいてて、でも賞味期限があったので、あのスタッフで、
スタッフが美味しくいた、うん、美味しく、ちょっと待って、このチョコパイは賞味期限あるはずなのに、こう開いてもうほぼ空になってますよこれ。口どけにこだわったチョコパイ、
スタッフが美味しくいただいたシリーズです。
山際千尋さん、離れていても薫堂さんへの愛は変わらないことをお伝えしたく、バレンタインのプレゼントを送ります。
だよね、
健康のことを考え、でもくんくんはお注射が苦手なので、うん、飲む点滴の甘酒を選んでみました。
あ、素敵、ほらちゃんと考えてくれて。
そうですか、もうすぐワクチン接種が始まり、以前のような日常が戻ってくるのかなと。そうなるといいですね、
うんうん、
そしたら何のためらいもなく誰の目もはばからず薫堂さんとハグしたいです。気持ち悪いな。
まだしたことないけどね。まだね、できるといいね、
娘たちとも1年以上リモートのみだった。
あ、そうなの。あのお嬢さん本当
ありがとうございます。甘酒とこれなんだ、スイーツなごみハート、ありがとうございます。
すごいね、
すごい、
もうモテモテじゃん。
もう本当ね、うわ、こういう
モテモテ、
あの芋の小枝とかね。これなんだ、カナデコレクション、これなんか、あ、メビウスのチョコ、ありがとうございます。んこの箱は何ですか。
ちょっと開けてみたら、
あ、チョコレートです。チョコ
レート、先生のもんですよ全部、
シェレカミエ。
なんか全部たどたどしいですね。
うわ、あ、ダース、いちごのダース、これも嬉しい。ありがとうございます。じゃあすいません、皆様に
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、今年もいいバレンタインになったね。
はい、本当にこうやってね、もらえるうちが花ですね。おじいちゃんにそのうち誰も、
そんなことないよ。ね、
本当に以前ユーミンが還暦になった時に、私は一生チヤホヤされたいんですって言ってましたけど。
俺も。
俺も。